本日の聖書箇所は、ルカの福音書22章1節から20節までです。ルカの福音書22章1節から20節までです。では、お読みします。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけていて、祭司長たちや宮の守衛長たちと、どのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうとして機会を狙っていた。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼が出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アメン。それでは、今日は苦しみを受ける前にと題して、クリス先生にメッセージを、取り付いていただきます。
はい。ありがとうございます。今年のレントの季節に入りました。その中で、イエス様の苦しみを思いながら十字架に向かっていくその道のりをですね、私は個人的には今年はルカの福音書を通してまた見ていきたいなというふうに思っています。それで今日与えられているのは今お読みいただいた22章のところです。特に皆さんもよくご存知のイエス様と弟子たちの最後の晩餐、このシーンから神様の御心について一緒に味わっていきたいと思っています。で、この杉越の祭りの季節によりにもよって、この祭司長立法学者たちですね、ユダヤ社会における一番トップにいる指導者たちは、このイスラエルにとっての最大のお祭り、歴史的にも最も意義深いお祭り、人々がエルサレムの街にもう各地方から集まってきて、で本当に盛り上がる、で、みんな神様に感謝を捧げるお祭りの中で、指導者たち自ら、この本当に闇の暗い心を持ってイエス様を殺害するという企みを陰で進めていたんですね。もう本当にこう、表はみんな、神様を賛美し、感謝をし、盛り上がって楽しんでいるところで、裏では闇の世界があるわけです。光と闇ですね。そして、その中で、イエス様は弟子たちとのこの杉越の食事を一緒にすることを楽しみにしておられた。本当にこう、光と闇があり、表と裏があり、その真ん中にイエス様がおられて、この二つの世界をつないでくださる、神と人の間に立ってくださった、 救い主の姿がますます明らかになってくる、そういう箇所であると思います。で、過ぎ越しの祭りっていうのが、イスラエルにとってどれほど大きなものであったのか、どんな歴史的意味を持っていたのか、皆さんご存知だと思いますけど、ちょっとこう、まあ、おさらいっていうか、思い出してみたいと思います。それは、エジプトでイスラエルの民が奴隷状態であった時に、たくさんの苦しみを通りましたけれども、最後に神様が、あなた方は私の民だ。私はあなた方をエジプトから救い出して、約束の地、カナンの地に導くのだと。そのように、また宣言して約束されて、で、モーセをリーダーとして立てて、エジプトを出発しました。でもエジプトを出る前にですね、こう、たくさんの奇跡とか、神様の御手による技を行って、こう、まあ、裁きをエジプトにもたらしたわけですよね。で、その、いくつもあった裁きの一番最後が、こう、まあ、神様のこう偉大な力を持った、霊がですね、エジプト中をこう、まあ、駆け巡るって言いますか、流れていくわけですよね。で、各家々の、長子がですね、命が取られていくっていう、悲惨な恐ろしいシーンがあります。でも、神様のその命じた通り、家の外のこのドアのですね、こう、鴨居のところに、子羊の血を塗っている、その家は、神様の裁きが過ぎ越した。パスオーバーしたっていうですね。それによって、神様に従った民は救われました。で、そこから過ぎ越しという、まあ、言葉っていうか、その出来事が、人々にいつまでもいつまでも、こう、神の救いの記憶として、こう、覚えられ、そして代々語り伝えられ、イスラエルにとっての最大のお祭りの時となったわけですね。聖書には、この、過ぎ越しの祭りは、もう一つの名前として、種なしパンの祝いとも呼ばれておりましたね。その、神様の裁きが、その夜、エジプトに来た時にですね、こう、鴨居に血を塗った家は救われるんですけども、家族は救われるんですけど、でも急いで、モーセの元で人々はエジプトを脱出しなくちゃいけないというわけで、その食べ物であるパンを急いで焼いたと。で、みんなもう本当慌てていたので、種を入れてパン種をこう膨らませるような時間はなかった。そこで種なしパンを焼いて、で、それをこうフラットになっている種なしパン。今日ユダヤ人の間ではマッツァと呼ばれているものですよね。で、それをこう、いっぱいいっぱい持って、そして旅に出たっていう、そのことも記念して、種なしパンの祝いとも言われています。で、このお祭りを毎年毎年、イスラエルの民は持つたびにですね、過去のことを思い出して、神様は私たちを救ってくださったと。イスラエルの民は神の選びの民だ。我々はもう神の御国に入ることができたんだっていうところに、霊的な意味で自分たちを、まあ、こう安住の地に、もちろんもう、こう、安住の地、約束の地にはいるわけですし、で、霊的にも過ぎ越しは終わったんだ、完了したんだっていうところに彼らはいたわけですよね。だからこのお祭りは、過去を思い出す記念の祭りであって、自分たちの救いを確認するときでもあったということです。だからまあ盛り上がっていたわけです。でも、実際どうなのかというと、さっき最初に触れたように、指導者たち自ら思いっきり罪を犯していたわけですよね。この祭りの最中に、人々に見つからないように、暴動が起こったりしないように、もう影で隠れてこそこそしながら、イエスを捕らえて殺害しようというふうに、本当にどすぐらい彼らの憎しみと自己中心な思いからの罪を、しかもイエス・キリストという、まあ、彼らは認めてませんでしたけど、イエス様という予言通り来られた 神の御子を殺そうとしていたっていう罪にどっぷり使っていたわけです。杉越の祭りの最中に。もう何という皮肉だろうかと思いますね。自分たちこそ神の選びの民。我々は救われている。我々は天国に入ることができる。と確信をしていた人々が神の御子を殺そうとしていたっていうわけです。まあ本当に一言じゃないですね。なんかもう現代においても、もう人間の歴史を通して、私たち人類はそういう愚かなことを繰り返してきています。自分は救われてるとか、自分はいい人だと思った瞬間から罪を犯し続けているっていうんですね。ですから、杉越っていうのは、イスラエルにとっては過去のことになってたようですが、実は、すべてを見ておられる神様にとっては、杉越は今もなお必要である。すべての人の罪が、またイスラエルの罪は、まだ許されてない、終わってない、誠の杉越、また永遠に変わらない杉越、神の怒りと裁きが人々の上を杉越していくっていう、まあ、救いですよね。それは、本当にこれから必要なんだ、っていうことを神様はご存知でした。そこで神様はご計画通りその自分の御心を進めておられたわけです。その神様の御心に沿って与えられたのがイエス・キリストでした。杉越の祭りの最中、イエス様は自らこの杉越の食事を弟子たちと一緒にしよう。本当にそれをずっと前から持ちたいと望んでおられて、準備をし始めた聖書にあります。当時は、杉越の食事っていうのは、こう、まあ、弟子、先生と弟子がいる、そういうグループでエルサレムに来た場合には、弟子たちが率先して準備するものでした。でも、イエス様は自ら指示を出して、しかもリーダーであったペテロとヨハネに、どこどこに行って準備しなさいっていうふうに言っています。だから、本当にこれはスペシャルな、杉越の食事だっていうことは、ここで聖書を通して見ることができます。他にも、こう、例えば、町に入ると水瓶を運んでいる男の人を見るでしょうと。だから、その人についていきなさいってイエス様も言ってますよね。実はこれも、普通ありえないことで、水瓶を運ぶ仕事っていうのは、当時は女性の仕事だったんですね。なのに、男の人が運んでると。だから目立つわけですよね、その人、街歩いてた。また、その男の人が入っていく宿屋の主人に、こう私たちの先生と一緒に食事をする客間に案内してくださいと言うと、2階の大広間に連れて行かれる。ともイエス様は言ったわけですね。客間ではなくて、もう本当に特別な時にしか使わなかった2階の大広間。わざわざ、その主人は何も言われなくてもそこを準備しておいてくれるっていうわけですね。だから本当にこれがスペシャルな食事であるっていうことを私たちは見ることができます。で、さて、イエス様が言った通りに全てのことが運んで準備が整いました。いよいよ食事をするときになりました。するとイエス様は言われました。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。これが今日の中心の御言葉です。イエス・キリストは、この杉越の食事をすることをものすごく願っていた。心の底から。これは英語の訳では、こうなってます。You have no idea how much I have looked forward to this meal with you.あんたたち知らないでしょう。私がどれほどこの時を待っていたかっていう意味なんですね。もうめちゃくちゃイエス様は待ち遠しかったわけです。この食事が。なぜかっていうことですね。しかも、私は苦しみを受ける前に、なんかこう、私たちは明日になったら嫌なことがあるとか、分かってる人か、もう少ししたら、自分が前からナーバスになってた こういうことがあるんだよなと思うとですね、まあ、緊張したりとか、ドキドキしたりとか、ゆっくり落ち着いて食事もしてられないような気持ちにもなると思うんですけど、イエス様の場合は違ったんですね。逆なんですね。苦しみを受ける前に、しかもその苦しみって十字架ですよね。私たち知ってる通り。十字架にかかる前に、私は一番願ってたことが、それは、あんたたちとお前たちと弟子たちと一緒に最後の晩餐、食事を、過ぎ越しの食事をすることだ。で、今日は二つのポイントで、どうしてイエス様は、この苦しみを受ける前に、弟子たちと過ぎ越しの食事をしたいと思ったのか、そのことを考えたいと思います。二つのポイントだけです。一つ目、それは、イスラエルの民は、毎年、過ぎ越しの祭りに、過ぎ越しの食事をとっていました。でも、誠の、そして永遠の過ぎ越しとは、イエス・キリストご自身であり、イエス・キリストの十字架だった。そのことを、この世に表すために、イエス様は、最後に、その十字架という苦しみを受ける前に、この地上で、最後の、この過ぎ越しの食事をしたいと思われたわけです。十字架の前にですね。お話をしたように、イスラエルにとっての過ぎ越しの祭りとは過去の思い出でした。また記念でした。そしてまたそれは彼らにとってはもう終わったことだった。完了したこと。我々は救われたんだ。神によって許されたんだ。というふうに、イスラエルの民は自分たちを異邦人とは違うところに身を置いたわけです。霊的に。俺たちは、もう、御国に入った。でも、お前たち異邦人はと言って、イスラエルの民は、まあ、見下し続けたわけですよね。でも、神様の目から見たら、まだ終わっていない。いや、むしろ、神様が本当に愛されたイスラエルの民が、罪を犯し続ければ続けるほど、過去のその旧約聖書時代の過ぎ越しとか、あるいはたくさんの預言者を送られて、神様はわざわざ神様の御心をイスラエルに伝えたのに、それを全部彼らはリジェクトしていった。神の愛を受け取らないできた。だから罪はもっともっと積み重ねられてきたわけですね。神の前。しかも神様のにとって、本当に愛している愛の対象とはイスラエルの民だけではないわけです。それ以外のすべての民、異邦人たちも神様は救いたいと願っておられた。そこで神様はもうずっと前から予言をされてた通り、計画通り神の御子イエス・キリストを送られました。で、このイエス・キリストによって誠の永遠の過ぎ越しを、すべての民のための許しを行おうとされました。過ぎ越しの食事、ユダヤ人の人たちが実際にどういうものを食べてるかっていうのを皆さん、なんかどっかで食事そのものを見たことがあるとか、その写真を見たとか、あるいはそれについて学んだことがあるかもしれませんけど、いろんな、あるんですね。食べ物が小さなプレートの中に、インドレストランに行くと、こういうね、いろんなカレーが小皿に乗って出ますけど、あれと似たような感じで、いくつかの種類のものが出てきます。で、その中で、過ぎ越しの食事で中心的なものは、やはり、パンとブドウ酒ですね。それはまあメインですね、メインミール。それと、もう一つ、子羊のすねの骨が出るわけですね。で、イエス様はここで弟子たちに、まあ今日私たちはそれを聖餐式でいただいてますけれども、パンとブドウ酒を差し出して言われています。これはあなた方のために裂かれる私の体です。これはあなた方のために流す私の血です。っていうこと。パンは旧約時代にイスラエルの民が荒野を旅しているときにお腹が空いたっていうとですね、天からマナっていうそのパンみたいなものが降ってきました。それを食べて彼らは満足しました。でもまたすぐに神様に文句を言うわけですね。その繰り返しが行われた。 で、イエス様がいよいよこの世に来られた時に言われたのは、私は命のパンである。私を食べる者は死ぬことがない。そして永遠の命を持つと言われた。だから、本当に人に必要なのは、この口で食べる物理的なパンではなくて、魂を満たす、私の心を生かす命のパンであるということをイエス様は語られて、そのパンとは私なのだって言われたんですね。そしてこの夜に最後の晩餐の席でイエス様は、あなた方がに必要なパンとは私なんだとはっきり言われました。イスラエルの民がかつて過去食べたマナではなくって、今日も明日もこれからも永遠に食べ続けることのできる私自身である。私を命のパンとしてあなた方の心に魂に受け取りなさいっていうこと。そしてもう一つ、イエス様は杯を出して、これは私の 血を表す意味する、ブドウ酒だ。ユダヤ教の社会では誰かと誰かが契約を交わすときに、その杯で乾杯したそうですね。日本でもある方々の社会では固めの杯ってありますけども、杯を、お酒を交わして、そこで契約関係が結ばれるわけです。で、特に聖書の中でその契約の内容が大事なものであればあるほど、お互いに犠牲を払い合わなきゃいけない。その犠牲の最高級の最大の犠牲とは命ですね。誰かが罪を犯しましたと。で、その罪を許すために、相手側、罪を犯された側は、命を求めるんです。何か命を持ってこいと。そこで、動物を生贄にしたり、したそうですよね。だから、子羊の血、命を奪って、その血を杯に入れて、これで許してください。私の罪を許してください。って言うと、分かった。そこまで言うならば、もう一度契約を結ぼうって言って、杯と血が流されるっていうことが、それが契約上最も大事なものでした。イエス様はここでおっしゃった、この杯とはあなた方のために流される私の血による新しい契約ですって言ってますよね。契約。イスラエルの民は確かに旧約聖書時代、神様と契約を結んだんです。アブラハムもそうだったし、モーセもそうでした。でも、あの時の契約っていうのは、神様がたくさんの、守らなきゃいけないことですね。もうリストアップされて。で、それらを人々が守るかどうかによって、神との契約が、成就するっていうか、なるかどうか決まっていました。人間の、服従に、大きい部分がかかってたわけですね。ところがやっぱり人間はそれを守れないわけですよね。イスラエルのためもそうだったし、私たちもそうです。もし今日も私たちに神様がじゃあ契約結ぼうかって言って、契約結ぶためにはこれこれのことを守りなさいって言って箇条書きにして、だーっと神様のスタンダードが私たちにもし差し出されたら、一体それを誰が守れるのか。誰も守れない。で、神様は新しい契約を私たち人間に与えられた。それは、御子イエス・キリストの血が流されることによって、命をそこで犠牲にすることによって、神の条件を守れない人間、すべての人間をもう許す。という、恵みによる契約だったわけですね。だから、神様と契約を私たち持っているから、今日、平和を保ってます。本当に今、ウクライナ情勢、毎日気になってますけども、私は祈ってますけれども、二つの国が平和であるためには、両者にとってフェアな、その条件が満たされなくては、普通はいけないはずですね、契約って。でも、神と人間の契約っていうのは、私何も守れないわけだから、神様にとってはアンフェアなわけです。にもかかわらず、神様の方から御子イエス様という方を私たちのこの世界に使わして、さらにイエス様の命を十字架で奪って、全部神様の方から一方的に私たちが守れない部分をもう穴埋めしてくれて、 罪を許してくれて、神様が自分で出した契約条件を自らすべて満たしてくださいました。それが新しい契約だっていうんですね、イエス様は。で、それをただ受けてほしいとイエス様が言われたのが、この食事だったわけです。このパンを食べなさい。この杯飲みなさい。それだけでいいんだっていうわけです。これがイエス様が苦しみの前に最後の、この地上では最後の追越しの食事をしたかった理由です。それはイエス・キリストご自身が誠の永遠のこの追越しの食事だったわけです。で、もう一つの理由。なぜイエス様がこの、苦しむ前に弟子たちと一緒にこの食事をしたかったのかっていう理由。それは、弟子たちが実はこれからイエス様を苦しみに合わせる張本人たちだったからです。弟子たちが、まずユダが、もうすでにユダの心にサタンが入って、お金と引き換えにイエス様を売り渡すことを決めてましたね、今日の御言葉にある。それから、ペテロが、もうあれだけですね、彼は、傲慢にも、私はあなたを絶対に離れません。たとえ死ぬことがあっても、あなたに最後までついていく覚悟ができてますって言うんですが、この直後に。でもあっという間にイエス様を知らないと3回否定する。他の弟子たちはもうその前に逃げている。ペテロはなんとかイエス様の裁判のところまでついていくんですが、結局否定します。もう結局みんなイエス様から一番愛されていたはずの弟子たちもイエス様を見捨てて逃げていく。イエス様を裏切る。そんな者たちと一緒に苦しみの前に食事をしたいって願われたイエス様。いや、自分を裏切ること知ってたから、自分を置いて逃げていくこと知っていたから、それをする前に食事をしたかった。イエス様がですね、もし苦しみの前に食事を したいって言わずに、例えばその十字架で死なれて蘇った後で、ほら、私はあなた方をこんなに愛してたんだよって言ってですね、まあ結果往来で、だからもうね、前から言ってたじゃん、愛してるって。って後になって言うのは、まあある意味できるかもしれません。でも、苦しむ前に、自分を裏切ることを知っていたのに、パンを与え、ぶどう酒を与え、これが私のあなた方のための体であり、血潮だ。これだけ愛してるよって言うっていうことが、神の御子、私の本当の救い主としてのお姿であったってことです。それほど神様は、十字架が実際に起こる前に、いや、イエス様が生まれるよりも、何百年も前に、1500年、2000年も前から、ずーっと約束をしてこられたことを守り続けて、許し続けておられたということ。弟子たちが罪を犯すことも知っていて、それでもなおもう許してたっていうことですね。もし私たちが、今日が最後の食事だって分かったらですね、一体誰と食事したいか考えてみたいと思うんですよね。最後の食事、皆さんだったら誰と一緒に食べたいでしょうか。どんなものを食べたいでしょうか。イエス様は、これが最後の地上での食事だって言われたときに、自分を裏切る者たちと食べたいって思ったんですね。で、何を食べたいかって言ったら、杉越の食事を食べたいと思ったんですね。なぜならば、それほど弟子たちを愛していたから。そしてそれほど自分が本当の杉越をもたらす、十字架の死によってもたらすものだと、知っておられたからです。本当にイエス様がこの最後の晩餐でされたことは、私たちのこう理解をはるかに超えたものですね。その中にはユダがいたわけで、ユダがもう ですね、お金を受け取って、で、いつイエス様を指導者たちに引き渡そうかってずーっとチャンスを伺っていた。今日もそのこと書いてありましたよね。ユダは承知して、ユダは群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。この最後の晩餐の最中にもユダの心の中に、頭の中には、チャンスはいつか、チャンスはいつか、いつイエスを引き渡そうか、そう考えていた。また、他の弟子たちの中には、この中で一体誰が偉いんだろうかっていう議論が起こったとも書いてあります。で、ペテロに至っては、みんなに対してですね、そしてイエス様の前で、私は絶対にあなたを見捨てることはないと言った。もう誰一人イエス様の心を考える者はいませんでした。イエス様がなぜ私は苦しみを受ける前にあなた方と食事をしたいと思ってたかって言われたかも考える余地がなかった。そもそも苦しみを受ける前にと言われた苦しみって何なんだろう。誰がそのことを考えていたでしょうか。でもイエス様という方は全てを知った上で、ご自分に来る十字架の苦しみ、十字架上の肉体の苦しみ、精神的な苦しみ、また弟子たちから見捨てられる苦しみ、裏切られる苦しみ、全ての人たちから憎まれて十字架にかかるその苦しみを知っていた。だからこの最後の晩餐を、追越しの食事をすることを願っておられた。今日、礼拝前に、金井由紀子さんと、久しぶりに話をするときが与えられました。で、その話の中で、由紀子ちゃんが、私は20代の頃のノブ先生のお話覚えてるって言われてですね、ドキッとしたわけですね。本当にあの頃は、もう若さの、若気の至りで、本当にこう何もわからないままに、なんか勢いとパッションだけで、いい加減なことを口からベラベラ喋ってたなと思って恥ずかしくなりました。でもそれを一生懸命聞いてたって言うんですよね、ゆこちゃんが。なんか余計恥ずかしいし申し訳ない気持ちになりました。でもイエス様は本当にそんな私たちの過去の本当にもうどうしようもなかった時代のことも知っていますし、今の私のことも知ってて、これからも罪を犯すであろう私のこと全部知っていて、その上で先に十字架にかかって、もう許しを、誠の過ぎ越しを私たち全てのものに与えてくださっていたっていうことが、未だに信じがたいことですけれども、でも私はそれを信じて感謝をしています。本当に虫のいい話だったと思うんですね。こんなにどうしようもない罪人が、神様との契約を交わすために自分は何もできなかった。でも神様の方からその契約書にサインをしてくださって、そのサインはご自分の御子イエス・キリストの血によってサインをしてくれて、私が何にもできないからイエス様は全部してくださった。その契約によって全ての神様の裁きは過ぎ越したわけです。我々の上からも取り除かれた。そのことをもっともっと知っていきたいと思いますし、知れば知るほど神様の前に本当に砕かれて、えり下って歩みたいと願っています。そしてこのイエス・キリストに表された神様の愛を、これからも誰かに分かち合っていければなと思っています。ではお祈りします。天の父様、御言葉を感謝します。本当にあなたの愛とまた真実さがこのイエス・キリストの中にすべて表されました。イエス様は約束通り来られて、神様の御心のままに苦しみを受けられました。それはイエス様を十字架にかけたすべての者たちのため、そして私たちのためです。イエス様、ありがとうございます。どうぞこの今年のレントの間にも、そして日々、あなたを知り、あなたに近づけられる時でありますように。どうか、一人一人にあなたがついて、御言葉を通して語り、毎日のいろんな出来事の中で、お姿を表してください。 御言葉を感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。